今日のキネマのすすめは2002年に公開されました傑作アニメ映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦が日本映画を代表する豪華キャストそしてスタッフが結集して実写映画化されました。9月5日土曜日に公開される新作映画バラッド名もなき恋の歌です。この物語は小学生新一がタイムスリップして迷い込んだのは天正2年の戦国時代。偶然に侍大将の井尻又兵衛と友達になった新一は小国春日の戦に巻き込まれることになります。井尻又兵衛役はスマップの草なぎ剛さん、又兵衛を愛する姫蓮姫役には新垣結衣さん、敵の大将大倉井高虎役には大沢たかおさんと非常に豪華なキャストが話題となっています。監督はオールウェイズ三丁目の夕日で数多くの映画賞を受賞した山崎隆監督です。今日は監督の山崎隆監督にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。さてまずですね、はいはい、クレヨンしんちゃんを実写化したというアイデアにこれも皆さん驚いてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはいはい、これはもうどんなきっかけでリメイクすることになったんですか？
何年か前にラストサムライという映画があったんですけど、それの現場をニュージーランドに見せてもらいに行ったことがあってですね、ですごくよくセットやなんかよくできてて、で最初はなんか感心してたんですけど、ちょっと途中で悔しくなっちゃって、なんでハリウッドの人がこんなすごいことできてるのに僕らはそこまでやれてないんだっていうのがなんかかなり悔しかったんですよね。でいつか時代劇を、その特に戦国時代を舞台にした鎧武者がたくさん出てくるような映画で一度こう戦ってみたいなというふうに思っててですね、でなんか時代劇やりたいって言いながら どんな作品がいいかなっていうふうに探してたんですよ。その時にたまたまこの原作を見てですね、でものすごいこう本格的な映画的な作り方をしていて、で非常に僕はいろんなことを感心したんで、でもう感動してすごくおいおい泣きながら見ていて、でこれだったら戦えるというふうに思ったんですよ。でお願いしに行ったという感じですけれども
、そのクレヨンしんちゃん実は、私も見て、はい、おいおい泣きながら見たうちの一人なんですけれどもそういう大人の方って結構いらっしゃると思うんですが、はいはいはい、その映画的な作りというのは監督から見て、はいはい、どういうところがそのこう面白いなと思われた部分だったんですか？
もちろん物語そのものっていうのは本当に素晴らしかったっていうのがまず一つあるんですけど、で同時にその戦国時代の描写がすごくリアルだったんですよね。例えばお城が山をこう切り崩して作ってる山城であるっていうことっていうのはみんな知識としては知ってるかもしれないんですけど、その実際映像作品で出てくるってことはほとんどないじゃないですか。それはものすごく難しいからなんですけど、でもそういうことをちゃんと、アニメだからできてるっていう部分もあるんですけど、きっちりやれてたし、あとメインウェポンがみんな槍なんですよね。よくその戦のシーンっていうとみんな刀で戦ったりするんですけど、刀じゃなくてちゃんと槍で戦っていて、でやっぱ戦国時代って槍で戦ってたっていうのは本当に史実としては正しいことなんで、それがちゃんとやれてるってこととか、もう細かいことで言うと田んぼのあぜ道がちゃんと曲線になってるっていう
含めて
すごいリアルだったんですよ。
確かに、
だからその部分っていうのはものすごく感動した部分だったし、だからこそ自分たちでそれをこうリメイクするというか、これをオリジナルとして作るときはその感心したところっていうのは全部やっていかなきゃいけないなと思って、ちょっとねオリジナルを見たときになんか実写に挑戦状を叩きつけられた感じもあったんですよね。ほら俺たちはこれちゃんとやれてるけど実写ではやってないじゃんって、なんでやらないのっていうふうに言われてる感じがすごくして、
なるほど、
でそれをやりたいなと思ったんですよ。
ええ、
でお願いしたら開拓していただいてやれることになったんですけど、やり始めてみたらなんでやんなかったかすごい分かりましたね
いや映画を見るとよくできてるなと思いますけど、はい、あれを実際作り込んでいくのは大変だったんじゃないですか？
大変でしたね。やっぱね山城を撮ろうと思ってもないわけですよ。日本中探してもその山城自身がもちろん城跡みたいなところはたくさんあるんですけど、ものすごく木が生えちゃってて、やっぱ城っていうのは木があったら敵に隠れちゃうんで、木はあっちゃいけないですね。ほとんど木はあっちゃいけないし、ちゃんとこう山が削られて車があってっていう状況っていうのはもう取りようがないわけですよ。でも結局そのいろんな日本各地のこのパーツは使える、このパーツは使えるところを集めていって、なんかデジタルでつなぎ合わせて、それがまるでこう山城があるような 風景を作り上げたんですけど、だから入り口の門のところは千葉県にオープンセットを建てたんですよね、結構大きな、はい、でちょっと上がると、石川県にある昔の城跡の一部を使わせていただいてて、坂道のところは、はい、でもうちょっと上がるとこれは山梨県にあるオープンセットを改造して使ってるんですよ、でさらにその天守閣みたいな大櫓のところに登っていくと、はい、そこは東宝スタジオの中にあるセット
を使って、
なおかつその戦場の対岸ですよね、
はい、
敵が布陣するところはあのご当地阿蘇 の、
はい、
あの外輪山のところにある丘を使わせていただいてて、
ええ、
だから阿蘇からこう敵がわーって走り出すと、ええ、気づかぬうちに千葉県に着いちゃうっていう、ものすごい大変なことになってるんですけどね。
よもやあれがそんな風に全部つながってるとは思いませんね。いやー全部一つの山を僕削って、ええ、全部そのオープンセットで作ったのかと思って、
無理ですね無理ですね、お金いくらでも足んないですね。だから下の門のところを作るんでも、その門の建物を建てるっていうことが大体本当はセットを作るってことなんですけど、まずその地面をブルトーザーとかシャベルカーが何台も入って地面の削りから始まったんですよ。だからもう今回は美術部じゃなくて土木部だってみんなぼやいてましたね。だからお堀を空堀があるんですけど、お堀を掘るんでもやっぱりすごい時間かけて、あのブルトーザーで作っていって、昔の人はこれ手でやってたのが大変だよねって言いながらお堀を掘っていったんですけど、
もうほんとそこから手作りですね。
そうね、だからまあどっかではこう山城である必要があるのって話になるわけですよ、打ち合わせしてると、これで山城じゃなかったらもっとねロケで撮れるわけだし、簡単にできるんだけど、どうしても山城じゃなきゃいけないんですかって言われるんだけど、でもやっぱオリジナルが山城でやってる以上はあのそこを外しちゃったらもうなんだかなんでこれを、ね、元にして作ってるか分かんなくなっちゃうんで、そこは頑張ろうよって言って、あのなんとか山城をデジタルとセットとそのロケ地を使いながらそれを組み合わせていくことで、なんとか映画を見ていただいた方の気持ちの中に山城が出現するといいなと思って作ったんですけどね。
その山城の雰囲気というのが、はい、その今回はその春日というその歴史にも名が残ってるのか残ってないのかよくわからないようなその小さな国の物語だったじゃないですか。で教科書なんかにはもちろん出てこないと思いますし、でもそこでもやっぱりこういうお城があって、でそこで戦をしている人たちがいて、戦争ですよね、でそういうやっぱり物語があっただろうというのをものすごくリアルに見てる側感じれたんじゃないかなと思うんですよね。そのあたりはどうですか、監督としては。
そうですね、だからそのやっぱり歴史に残ってるすごく有名な方たち、有名な戦国武将の人たちはいますけど、そうじゃないところでこういう小さな国がねたくさんあって、それが消えてったりこう潰されてったりとか生き残ったりとかいろんなことをしながら、歴史っていうのは作られてくるわけじゃないですか。だからそういう、だから今回はたまたまその春日という国と大倉という国の物語ですけど、多分同じような春日、別の春日がねすごくたくさんあっただろうし、いろんな思いの中で今があるんだなっていうことを映画を見て感じていただけるといいなと思ってるんですけどね。
今回はですね、その小国春日、はい、そして大倉という国、はい、それぞれのキャスティングがですね、はい、非常に豪華なところが話題となっている部分も一つあるんですけれども、はいはい、特にその侍大将役にですね、はい、草薙さん、
はい、
巷では、ね、草食系の男子なんて言われてる部分もあるんですが、
はい、
この映画見ると全然違いますね。これ監督から何かアドバイス的なものは、
アドバイスというよりはね、そのまあ彼自身はすごくその二重性を持ってるというか、草食系のふりして中にはこう肉食系が実は潜んでるというか、やっぱね舞台のお芝居とかをたまに見せていただいてたんですけど、本当に強い役とか怖い役とかっていうのはねすごく上手なんですよ。優しいところはねもちろん彼は本当に上手っていうか、パブリックイメージが優しい人ですから、そこからそのものすごい強くなったりとか怖くなったりとかっていうことがちゃんと両方ともできれば、すごいこの一里又兵衛っていうキャラクターを表現できるんじゃないかなと思ってお願いしたんですけど、いや見事に応えてくれたと思いますね。
あの強さと優しさですね、はい。で皆さんもうすでにチラシとかポスターご覧になってると思うんですが、
はいはい
はい、草薙さんの顔つき、
はい、
普段のテレビのね、緩い、まあこういうと失礼ですけど抜けた感じとは全然違いますもんね。
意外ともう写真見た段階でいろんな人たちがこんな顔するんだっていうふうにみんな言ってくださったんで、ああもうイケてるなと思いましたよね。
それからそのね、まあ恋役といいますか、はい、お姫様役、蓮姫のね、はい、新垣さんですけれども、はい、新垣さんも綺麗ですね、また、
姫ができる女優さんってすごい少ないと思うんですよ、今日本で。姫女優がね、やっぱりなんか気品のようなものとか、なんか凛としたものとか、ある種孤高感というか、ものすごく自分の感情を隠しながら暮らしてきたっていうところを持ち合わせてなきゃいけないんで、ちゃんとお姫様できる人ってすごい少ないと思うんですけど、新垣さん見事にその難しい役をクリアしてくれたなと思ってますけど、
その姫が、はい、湖にこう向かってこう祈るシーンがありますよね、はい、あれこうずーっとこうくれんですかね、
ストラーダっていう21メートルぐらいあるすっごい大きなクレーンをずっと動かして撮ってるんですけど、池のところにそのクレーンを置くための土台をまず建設するところから始めて、
あ、やっぱりちょっと土木部ですね、
土木部ですね、はい、なんか結構今回土木部が多いですよ建物を作るのは本当に最後の最後のところで、だからそこでこう鉄板を引いたりとかいろいろ杭打ったりしながら土台を作って、そこからものすごい長いクレーンを伸ばして、それで水面をパーッと這うようにして撮った。
もうその時代劇とその、はい、まあ、最新の技術といいますかね、はい、その映画的な合成もですし、はいはい、まあ、土木の部分 もう全部これミックスされた映画ですね。先ほどもちょっと話がありましたけれども、はいはい、阿蘇でね、はい、熊本の阿蘇で映画を撮影されてるシーンが、まあ、あるんですが、
はいはい、たくさんありますね。
たくさん実際もう、じゃあ出てくるわけですよね、いっぱいね。
そうです。で同時にそのエキストラの方たち、その戦国時代 その兵士たちの役は阿蘇を中心としたこの辺りの方たちが皆さんボランティアスタッフ、エキストラで来ていただいてやっていただいてるんですよ。だから本当にこの場所にはお世話になったんですけどね。
じゃあだいぶその熊本の方が出てるわけですね、これ。
すごい出てますよ。だからもう特にその最後の戦い、渡部たちが一気に駆け抜けるっていう戦いのところは、敵も味方もいっぱい熊本の方が入ってます
ね。熊本同士で、
もうで時々そのエキストラの方たちが、昨日は大倉軍だったんだけど、はい、今日は春日軍だったりしてお前寝返ったなって言われてやってましたけどね。
あ、そういうのもじゃ撮影中あったわけですね。
でも本当にその鎧を着たりとか衣装をつけたりとかいろんなことしなきゃいけないんで、300人とか400人とかいるんですよ。だから一気にはできないんですよね。だから本当に一番最初に来ていただく方たちってのは夜中のもう2時3時という時間に来ていただいて、そこから準備を始めて第1弾終わって第2弾終わって第3弾終わってっていうのが結局朝の9時ぐらいまでずっとやってて、で9時からやっと撮影がスタートっていう感じだったんで、本当に大変なことでやっていただいて本当感謝してます。
その方々頑張りましたね、今回も。
阿蘇ムービーです、これは。
ねえ。いや、その阿蘇というとですね、はいはい、そのもう過去振り返ると相当実はいろんな映画が、はいはいはい、まあ、黒沢さんもたくさん撮ってたりするのもあるんですが、そういった場所を、まあ、阿蘇を監督が選ばれたなんかこう理由みたいなものは何かあったんですか？はい、
やっぱり戦国時代を撮ろうと思うと日本ってね、もうね、どこ行ってもダメなんですよ。やっぱなんかこう鉄塔が映っちゃったりとか、なんか遠くの建物が映っちゃったりとか。でもその阿蘇の外輪山のところにはやっぱり手つかずの自然というか、本当に綺麗な風景がまだ残っていて、でそれがすごくその戦国時代を描写するのにすごいふさわしかったんですよね。だからやっぱりいろいろもう本当に日本各地シーン撮れる場所ないかって探したんですけど、やっぱこちらもベストだったんで、ぜひというふうに。
これもちょっと阿蘇の方にも鉄塔とかやたら建てないでってお願いしないといけませんね、これね。今後もね、いろいろあると思いますんでね。
だから本当に映画のためにできるだけ鉄塔建てないでいただいて、やっていっていただけるとありがたいなと思いますけどね。
まあ、オールウェイズシリーズちょっと話が変わるんですけども、はいはいはい、これで昭和を。で、今回の作品は戦国時代撮られましたけれども、はいはいはい、今後、はい、監督なんかこんなの撮りたいなっていうのはちょっとあったりするんですか？
そうですね、まあ、いろんな企画が同時進行で動いてるんで、まあ、いろいろやりたいことはありますけど、そうですよね、まあ、今あんまり言えないんですよね、次の作品のこととか。
どうですか、でも昭和行って戦国行って、はいはい、 次はもうもっと古くなるか、
はい、
逆に未来に行くか、
はいはいはい、どっちも行ってみたいですよね。
行くならどっち行きたいですか。
どうですかね。
もう逆にちょうど現代っていうのもありますけど、
ね、意外と僕現代にとってないんでそろそろ現代のものを取んなきゃいけないんじゃないかっていう感じもありますし、まあ、お楽しみにしていただいて、
それはもう今後のということでですね、構想はいくつかあるわけですね。
もう結構動いてるものもあるんで、
そうです
ね、またなんか楽しみにしていただけたらいいなと思いますけれど、
もう一回クレヨンしんちゃんっていうのはありますか。
どうなんでしょうね。あくまでもなんかこうクレヨンしんちゃんというよりはこの戦国の話に僕はすごい惚れ込んで撮ってるんで、だからこれがやれたんで、まあ、ある種クレヨンしんちゃん的には結構満足してるっていうところありますけどね。
実はですね、私事でなんなんですが、
はい、
小学校5年生の娘がいるんですよ。で、その娘と一緒に私拝見したんですよ。
はいはいはいはい、
したらばですね、まあ、こういう、まあ、大人向けというかこう大人ちゃんとした映画を見るのは、
はいはい、
おそらくほぼ初めてに近いと思うんですが、
はいはい、
大人と同じところで笑ってましたね。
はい、あ、そうですか。
やっぱりその戦国時代であってお侍の時代だっていうのはやっぱ彼女も分かるみたいで、
はいはい、
そこに車が出てきて、
はいはいはい、
あ、これ言っちゃっていいのかな、いい、大丈夫です
ね。大丈夫、
車が原作出てきますからね、
はいはい
はい、車が暴れるっていうのが、
はいはい、
非常にやっぱりそのシチュエーションが面白かったみたいで、
あ、
なんかすごいキャッキャキャッキャ喜んでました。
あ、そうですか、よろしくお伝えください。
いや、これやっぱり大人の方はもちろんですけど、
はいはいはい、
子供さんたちにもやっぱり見ていただきたい部分っていうのは、はい、
そうですね、まあ、だからそのあえてね、戦のシーンでは血は全然出てないんですよ。血を流すことによってもちろん迫力は足されるとは思うんですけど、子供が見れなくなっちゃうというのはすごい残念だなと思ったんで、うん、やっぱその戦国時代の人たちに触れることによってなんかお子さん何かちょっと変わるところっていうのはあるかもしれないなと思ったんですよ。特に今その先行きがなんか不安な時代なんで、その中でもう毎日毎日を必死に生きてる人たちと出会うことによって、まあ、映画の中ですけど、うん、出会うことによって何か一つ変わるものがあるといいなというふうに思ってたんで、うん、ぜひお子さんにも見ていただいて、楽しんでいただきたいなと思ってるんですけどね。
いや、あと、まあ、普段そんな話しないんですけど、親子でやっぱりその昔はそういう時代があって、うん、その人がああやって死んだりとかしてたんだよみたいな、うん、でよそで行われてる今の戦争も、
うん、
もうそういうことなんだよっていうようなやっぱり話がやっぱきっかけになったというか、
うん、
まあどこまで伝わったかは僕も分かりませんけど、
はいはいはい、
お神妙な顔して聞いてたんで、
うんうん、
何らかちょっと感じるところがちょっとあったのかなと。
そうですね、スタッフも結構子供連れてきたいって言ってくださる方がすごいたくさんいたんで、なんか親子で見るっていうのもね、うん、なんか一つのきっかけとしてすごくいいんじゃないかなと思いますけどね。
最後に監督、
はい、
リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、
特にこれは阿蘇山ですごくたくさん特に重要なシーンをこちらで撮らせていただいて、本当にエキストラの方たちにもすごく協力していただいた作品なんで、ぜひ見ていただいて阿蘇が千葉につながってる風景を楽しんでいただきたいなというふうに思います。本当にお世話になりました。ありがとうございます。本当にこの時代の人たちと出会うことによって何か一つ持って帰れるものがあるかもしれませんので、ぜひ劇場の大スクリーンで迫力を楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。
お話を伺いましたのは山崎隆監督でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。